今日の通勤 MBA コーポレートファイナンスのトラックも3回目になりました。テーマはロイクと資本配分。ロイク、ロイックって読むんですよね。
そうです、ロイック。前回までで価値を測るための物差しは組み終わってるんですよ。 M1 で割引率 WACC を 6.0% と組んで、 M2 でその割引率を使って将来のキャッシュを割り引いて価値を出した。
分母を組んで分子を割り引いて価値の出し方は一通りやったと。
そう、でもここまでは価値の測り方なんです。今日はもう一段根っこに踏み込む、そもそも何が価値を生んでるのかっていう問いです。今日もいきなり結論から言いますね。会社の価値を生む正体はたった一つの不等式に集約できます。ロイク、大なり、ワック、これだけ。
ロイクがワックより大きい、これが価値の正体。
そうなんです。逆に言うと、これが満たせてないとどんなに売上を伸ばしても伸ばすほど価値が壊れる、成長してるのに価値が減るっていうちょっと怖い現象も起きる。
成長が価値を減らす、前回ちらっと出てきた話ですね。今日はそこをちゃんとほどいていく。
そういうことです。そして後半はその稼いだ資本をどこに配るか、これが CEO や CFO の一番大事な仕事、資本配分です。投資、買収、配当、自社株買い、お金の配り方で会社の未来が決まる。
価値を生む条件と生んだお金の配り方、今日もみっちりですね。行きましょう。
まずロイクの中身から。ロイクはリターンオンインベステッドキャピタル、日本語だと投下資本利益率。式はすごくシンプルで NOPAT 割る投下資本です。
NOPAT と投下資本、一個ずつお願いします。まず NOPAT。
NOPAT はノパットって読みます。ネットオペレーティングプロフィットアフタータックス、税引き後の営業利益と思ってください。式は EBIT×1-税率。
EBIT、 営業利益に税金を効かせたもの。これ前回も出てきましたね。
そう、 M2 でフリーキャッシュフローを作る時の出発点と同じです。営業でどれだけ稼いだかを税引き後で見た数字。ポイントは借金の利息を引く前ってこと。これは事業そのものが生む利益なので、お金をどう調達したかとは切り離してみるんです。
事業の稼ぐ力だけを純粋に取り出す。じゃあもう一つの投下資本は。
投下資本、インベステッドキャピタル、これは事業にいくらお金を突っ込んでるかです。測り方が2通りあって、どっちから見ても同じ金額になる。
二通り。
一つ目はお金を出した側から見る。有利子負債プラス株主資本、つまり銀行や社債から借りたお金と株主から預かったお金の合計。二つ目はそのお金が何に化けてるか運用側から見る。運転資本プラス固定資産、在庫や売掛金みたいな日々の運転に必要なお金と工場や設備みたいな固定資産。
調達側から見ても運用側から見ても同じ投下資本になる。
そう、コインの裏表なんです。で、ここで大事なのはロイクって効率を測ってるってこと。突っ込んだお金1円あたり税引き後でいくら営業利益を生んでるか。100億突っ込んで10億稼ぐ会社はロイク 10%。
少ない元手でたくさん稼げばロイクが高い。
まさに。だから売上の絶対額が大きいこととロイクが高いことは別物なんです。巨大な工場でやっと利益を出してる会社より、少ない資本で同じ利益を出してる会社の方がロイクは高い。お金の使い方がうまいってことですね。
規模じゃなくて効率、元手に対する稼ぎっぷり、
そこが今日の出発点です。この効率を資本コストと比べる、それが次の話です。じゃあいよいよ核心、ロイクを単体で見ても実は良いか悪いかは判断できないんです。
え、 10% って高そうですけど。
それが比べる相手次第なんですよ。ロイクは事業が生むリターン、これを資本の出し手が要求するリターン、つまりワックと比べる。ワックは株主と債権者が最低これだけよこせと要求してるハードルでしたよね。
M1 で組んだ 6.0% のハードルレート。
そう、だから比較はこうなる。ロイクがワックより大きければ事業は要求されてるリターンを超えて稼いでる。超えた分が新しく生まれた価値、 逆にロイクがワックより小さいと要求すら満たせてない。価値を壊してる。
ハードルを超えてれば価値創造、超えられなければ価値破壊。
ぴったりです。このロイクマイナスワックをスプレッドって呼びます。価値創造の幅。これがプラスかマイナスか、どれだけ大きいか。ここに全部が詰まってる。
スプレッド。じゃあ、具体的な数字で見てみたいです。前回までと同じ会社で。
もちろん、ずっと追いかけてる。東証上場の中型グローバル EC 企業。WACC は M1 で組んだ 6.0%。実効税率は 30%。まず、EBIT、営業利益が 71.4 億円ありました。これに NOPAT の式を聞かせると、71.4×1-0.30。
1-0.3 が 0.7。71.4×0.7 は、約50億円。
そう、NOPAT が約50億円。次に、投下資本。この会社は500億円突っ込んでます。有利子負債が200億、株主資本相当が300億で、合計500億。
じゃあ、ロイクは、50÷500。
計算してみてください。
50÷500 は、0.1、10% ですね。
ロイク、10.0%。じゃあ、スプレッドは、ロイクの 10% から、WACC の 6% を引く。
10-6 で、プラス 4%。
プラス 4.0%。スプレッドがプラスだから、この会社は価値を生んでる。要求されてるハードル 6% を、4% 分も上回って稼いでる、ってことです。
おお、ちゃんとプラスだ。これは良い会社、ってことでいいんですか？
いい線です。ただ、ここで終わると、まだ、率の話なんですよ。4% のスプレッドって言われてもピンとこない。これを金額に翻訳するともっと迫力が出る。それが経済的利益です。
経済的利益、普通の利益とどう違うんですか？
ここ、すごく大事なところです。会計上の利益、例えば営業利益や純利益って株主が出したお金のコストを引いてないんですよ。
え、利息は引いてますよね。
利息は引いてます。借金のコストは費用として出てくる。でも、株主資本のコストは会計上どこにも出てこないんです。株主だってリスクを取ってお金を出してて 7.6% 要求してたのに、その株主への要求リターンは損益計算書のどこにも費用として乗らない。
ああ、利益が出てても、それは株主のコストを無視した利益ってこと。
そこなんです。経済的利益はそこを正す。式は、スプレッド×投下資本。つまり、ロイクマイナスワック×投下資本。資本コストを全部引いた後にまだ残ってる利益。これが本当の意味で生み出した価値です。エヴァ、エコノミックバリューアディット、経済的付加価値とも呼ばれます。
さっきの会社で計算すると、
スプレッドが 4% 投下資本が500億。0.04×500億。
4% の500億。20億円ですね。
経済的利益、約20億円。これが意味するのは、この会社は、株主と債権者の要求リターンを全部満たした上で、さらに年間20億円、純粋に価値を上乗せしてるってことです。会計利益じゃなくて、資本コスト控除後で20億。
資本コストを引いた後で、なお20億残る。これは確かに、迫力が違いますね。
でしょう。この、資本コストを引いた後で語る。っていう作法が現場ではめちゃくちゃ効くんです。例えばある事業部が今期は黒字でした。営業利益5億です。って報告してくる。
黒字ならいいことのように聞こえます。
でもその事業部が100億の資本を使ってて、WACC が 6% なら資本コストだけで6億かかってる。営業利益5億から6億を引いたら経済的利益はマイナス1億。会計上は黒字でも資本コストで見たら実は価値を壊してるんです。
黒字なのに価値破壊。これ、会計の数字だけ見てたら気づけない。
そう。だからこの考え方を作ったスターンっていうコンサルの人と、スチュワートっていう人が、クエストフォーバリューっていう本でエヴァを世に広めた。会計利益の幻想を資本コストで叩き直すっていう思想ですね。
会計の黒字に騙されない。USCPA の私には、ちょっと耳が痛いような、でも武器になる話ですね。
むしろ会計がわかる人ほどここで強い。利益の質を見抜けるから。さて、ここまでで今価値を生んでるかはわかった。 次は時間軸、成長すると価値はどうなるのかです。
成長って普通に考えたら良いことですよね。会社が大きくなる。
多くの人はそう思ってます。でも今日の一番の落とし穴がここなんです。成長そのものは価値じゃない。
成長が価値じゃない。さっきの成長してるのに価値が減るにつながる話ですね。
そう、まず成長がどこから来るかを式にするとこうなる。持続可能な成長率グラムはロイク×再投資率。
再投資率、稼いだお金のうちどれだけを事業に再投資するかですか？
まさに NOPAT で50億稼いで、そのうち 30% を新しい設備や事業に再投資するなら、再投資率 30%。 式に入れると G イコールロイクの 10% ×再投資率の 30%。
10%×30%3%。
成長率約 3%。 つまりこの会社は毎年 3% ずつ成長していく力がある。ここまではいいですよね。再投資してその投資がロイク 10% で回るから会社が 3% 伸びる。
稼いだお金を突っ込んで、それがちゃんと 10% で回るから伸びる。
ここで肝心なのはその再投資がロイク 10% で回るってこと。 10% は WACC の 6% より高い。だからこの再投資は価値を生む。突っ込めば突っ込むほど価値が増える。この場合の成長は良い成長。
ロイクが WACC より高いから成長すればするほど嬉しい。
そう、でもここで仮の話、もしこの会社のロイクが 10% じゃなくて 5% だったらどうなると思います？WACC は 6% のままで。
5% って 6% の WACC より低い。
そこに気づけたらもう半分わかってます。ロイクが 5% で WACC が 6%、 スプレッドはマイナス 1%。 この状態で再投資して成長するとどうなるか。
ハードルを超えられない投資をわざわざ増やしてる。
その通り。資本コスト 6% を要求されてるのに 5% しか生まない事業にお金をどんどん突っ込んでる。突っ込むほど 1% ずつ価値が漏れていく。前回出てきた穴の開いたバケツに水を足すっていうやつです。成長すればするほど価値が減る。
うわ、これが成長が価値を破壊するの正体ですか？同じ 3% 成長でもロイクが WACC より上か下かで真逆になる。
まさにそこが核心です。だからうちは成長企業です、増収増益ですって言葉だけじゃ価値を生んでるかはわからない。問わなきゃいけないのは、その成長はロイクが WACC を超えた上での成長ですかっていうこと。
成長の量じゃなくて質を見る。
いい言葉ですね。成長の質、これを整理したのがマッキンゼーのバリュエーション。著者のコラーたちが価値はロイクと成長とワック、この3つで決まるって言い切ってます。価値ドライバーって呼ばれます。
ロイクと成長とワック、3つの組み合わせ。
そう、そして3つの中でも順番があって、まずロイクがワックを超えてること、それが大前提。超えてて初めて成長が価値を増やす燃料になる。超えてないなら成長はむしろアクセルを踏むほど崖に近づく。
まずロイク大なりワック、話が出発点に戻ってきましたね。
ぐるっと一周しましたね。じゃあもう一個だけ実務で大事な数字を足しておくと、 ROIIC 増分ロイクっていう見方があります。
ROIIC、 さっきのロイクと何が違うんですか？
ロイクは過去から積み上げた投下資本全体のリターン。それに対して ROIIC は新しく突っ込んだ資本がいくらのリターンを生むか。増分、追加分のリターンです。
これから足すお金がいくらで回るか。
そう、既存のロイクが 10% でも、これから始める新規投資の ROIIC が 3% ならその投資はやめた方がいい。未来を移すのは過去の平均より増分の方なんです。倫理に乗ってるその投資がハードルを超えるか、そこを見る。
過去の実績じゃなくてこれからのお金の使い方、これが次の資本配分の話につながりそうですね。
まさにそこへ行きましょう。ここからが後半、資本配分です。会社が稼いだお金、それと借りられるお金、これをどこに配るか。実はこれ CEO や CFO の仕事の中で一番価値を左右するんです。
お金の配り方、 使い道ってそんなにいっぱいあるんですか？
大きく5つに整理できます。1つ目、本業への再投資、設備や新規事業。2つ目、 M&A 買収。3つ目、負債の返済、借金を減らす。4つ目、配当、株主に現金を返す。5つ目、自社株買い、自社の株を市場から買い戻す。
再投資、買収、借金返済、配当、自社株買い、この5つ。
そう。で、判断基準は実はシンプルなんです。各使い道の限界リターンを資本コストと比べる、さっきの ROIIC の考え方ですね。一番リターンの高い使い道から順に埋めていく。
さっきの会社で具体的にイメージしたいです。
じゃあ、手元に100億の余剰資金があるとしましょう。一つ目の候補、本業の再投資。新しい物流拠点を作る案件の ROIIC が 12% だとする。WACC は 6%。
12% なら 6% のハードルを大きく超えてますね。
最優先です。価値を生むんだから、まずここに配る。じゃあ二つ目、ある会社の買収話。リターン見込みが 5%。
5% は WACC の 6% より低い。さっきの話だと価値破壊。
却下です。戦略的だから、シナジーがあるからって言葉で 5% の案件にゴーサインを出しちゃうのが現場で一番多い失敗。資本コストを無視した瞬間に価値は漏れ始める。
戦略的って言葉、便利だけど危ない。
魔法の言葉なんですよ。それで資本コストの議論をスキップしちゃう。じゃあ、再投資に配りきれずに、それでもお金が余ったら？ここで出てくるのが、配当と自社株買いです。
株主に返す、と、配当と自社株買い、どっちがいいんですか？
ここが面白いところで、自社株買いには、一個だけ絶対の判断基準があるんです。自社の株価が、内在価値より、安い、時だけやれ、と。
内在価値、M2 で出した、本当の価値ですね。
そう、M2 でこの会社の一株あたりの内在価値を584円と出しました。もし市場の株価がそれより安い、例えば450円で売られてたら、会社が自社株を450円で買い戻すのは、584円の価値があるものを450円で買うってこと。
価値より安く買い戻してる。一株あたりの価値が残った株主に集中する。
まさに、安く買えば買うほど残った株主は得をする。逆に、株価が内在価値より高いのに自社株買いをすると、高値掴みで残った株主は損をする。だから自社株買いは割安な時だけ妙手。高い時にやるのはむしろ価値破壊なんです。
自社株買いって、なんとなく株主還元で良いことみたいに報道されますけど、価格次第なんですね。
そこを分かってる経営者は実は少ないんです。これを徹底的にやった伝説の CEO たちを研究した本が、ソーンダイクのザ・アウトサイダーズ、放題、破天荒な経営者たち。彼らは派手な買収じゃなくて、株が割安な時に黙々と自社株を買い戻して、株主価値を爆発的に増やした。
地味だけど、規律のある資本配分。
そう、そして、この資本配分の名手として一番有名なのが、ウォーレン・バフェット。彼は経営者の最も重要な仕事は資本配分だ、って何度も言ってる。稼ぐことと同じくらい配ることが大事だ、と。
稼ぐより配る方が難しい、みたいな。
まさにその境地ですね。さて、これを今度は投資家として自分のお金を運用する側で使うとどうなるか。これが今日の最後のピースです。
お、自分が株を買う側の話。
バリュー投資の本丸って結局これなんです。高くて持続するロイクを持つ会社を適正価格以下で買う。
高くて持続するロイク。
ポイントは持続するってところ。ロイクが高い会社って必ずライバルに狙われるんですよ。こんなに儲かるならうちもやろうって。普通は競争でロイクが下がっていく。
美味しい商売には人が群がる。
そう。でもなかなかロイクが下がらない会社がある。何かに守られてる。ブランド、特許、ネットワーク効果、規模の経済。これを堀、英語でモート、モートって呼びます。お城の周りの堀ですね。バフェットの言葉で、グリーンウォルドっていう学者が、競争優位の終焉、現代、コンペティションデミスティフィールドで理論化してます。
堀があるから、高いロイクが長く続く。
だから投資家として見る順番はこうです。まず、ロイクの水準、 WACC を超えてるか、次に、ROIC のトレンド、過去5年で上がってるか、横ばいか、劣化してるか。劣化してたら、堀が埋まりかけてるサインかもしれない。そして、何がそのロイクを支えてるのか、堀の正体を一言で言えるか。
水準とトレンドと堀の正体。
そう、あと、罠も二つ覚えておくと強い。一つ目、高ロイクだけど低成長。これは、これ以上いい投資先がないってこと。なら、お金を再投資せずに、配当や自社株買いで株主に返すべき会社。二つ目、低ロイクだけど高成長。これがさっきの価値破壊の成長。成長してるからって飛びついちゃダメな会社です。
高ロイク低成長はお金を返せ、低ロイク高成長は成長の罠。
完璧な整理です。そして最後に、これは聞いてる方の強み。会計がわかる人は、ここで圧倒的に有利なんです。というのも、ロイクの投下資本って、額面通りに使うと、ごまかされることがある。
ごまかし。
例えば、のれん、買収で払ったプレミアムが資産に乗ってる。リース、オフバランスになってる債務。株式報酬、SBC。こういうのを調整しないと、真の投下資本が見えない。会計の目で、本当に事業に突っ込まれた資本はいくらか、を見抜いて、ロイクを計算し直す。
会計の知識で、ロイクの分母を正しく組み直す。
そう、マウブッシンっていうアナリストや、ダモダラン教授が、この、ロイクの正しい測り方を詳しく書いてます。会計の質を見抜ける人が、調整した真のロイクで会社を見る。これができたら、もう立派なバリュー投資家です。
前回のWACCもそうでしたけど、最後は会計の目が効いてくるんですね。
そこが、効いてる方の一番の武器ですから。
じゃあ、今日の持ち帰りを。
三つあります。一つ、ウォッチしてる銘柄を一社選んで、ロイクとスプレッドを概算してみる。NOPAT を投下資本で割ってロイクを出して、そこからWACCを引く。プラスなら価値創造、マイナスなら価値破壊。紙一枚でいいです。
まず一社、ロイクとスプレッドを出す。
二つ、その会社のロイクの過去5年のトレンドを見る。上がってるか、横ばいか、劣化してるか。そして、なぜその水準なのか、堀の正体を一言で書いてみる。ブランドなのか、規模なのか、ネットワークなのか。
トレンドと堀を言葉にする。
三つ、自社か、直近の投資案件を一件取り出して、ROIIC がWACCを超えてるかチェックする。そして、戦略的だからを口実に、資本コストの議論をスキップしてないか。この問いを、倫理の習慣にする。
戦略的で思考停止してないか、を点検する。じゃあ、今日の一番の学びは。
価値を生むのは、ロイクがWACを上回ること。スプレッドの分だけ、経済的利益が生まれる。そして成長は、ロイクがWACを超えてる時だけ価値になる。超えてない成長は、むしろ価値を壊す。稼いだ資本は、限界リターンの高い使い道から配る。自社株買いは、割安な時だけ妙手。
成長の量じゃなくて、質。ロイク大なりWACC。
そこにつきます。マッキンゼーのコラーが言う価値ドライバー、スチュワートのエヴァ、ソーンダイクが書いた資本配分の名手たち、そしてバフェットとグリーンウォルドの堀。今日の巨人たちの肩を借りれば、何が価値を生むのかが、一本の線で見える。
測り方を学んだ M1、M2 の上に、今日は価値の源泉が乗りましたね。
そういうことです。割引率という分母、キャッシュという分子、そして今日のロイクという価値のエンジン。これでコーポレートファイナンスの背骨がほぼ通りました。
それでは今日の通勤 MBA ここまで。お疲れ様でした。